ティラミスアモーレ。
3匹の子豚、狼男のメス豚狩り。ここにはないもう一つの自分。表と裏に分けられた誰もが持つ心の仮面。最初は一枚だったはずの仮面は他人と関わるたびに増えていく。家族に友、仕事仲間や先輩後輩、あるいは異性、あるいは自分。もはや本人にすら全ての数はわからない。けれど、確実に存在する仮面たち。そして選び取る、明確に使い分ける、特別なそれを。今宵は、そんなおとぎ話。
くそ!やってらんねえよ。
爪切りで右縁を切り取られたような月が見下ろす夜の街。怪しく輝くネオンに染められたメインストリートを一人の男が歩いている。慣れ慣れしくも上着の裾をつかむ客引きの誘いを煩わしそうに振り払いながら彼は悪態をついていた。彼の名前はクーゼ・ロータ。今年二十歳になったまだ若い青年だ。染めた金髪を短く刈り込んだ彼は、昼間は近くの土建屋で働いている。短絡的でやや気性の荒い男だが、周りもまたいかつく腕っぷしが強い同僚ばかりなので、それなりに丸く収まっていた。それも今日までは。
あのクソヒゲ野郎、好き勝手言いやがって。
その名にある通り、狼じみた剣士をぎらつかせながら、ロータは昼間の出来事を思い返していた。いつも通りの仕事終わり。道端の隅で、日がな一日、資材運びで疲れた心身を一服して癒そうとしていたロータのもとに、一人の同僚がやってきた。好き勝手生やした武将髭を右手でさすりながら、隣の壁に背を預ける男は、ロータの苦手とする先輩であった。自分以上に軽薄でいい加減なこの先輩は、同族嫌悪とも言える強い拒否感をロータに与えるのだ。
うっす。
それでも、上下関係に厳しい社会なのは身に染みているロータは、軽く頭を下げて先輩に会釈する。
おう。
先輩も軽い口調で返し、火のついたタバコを深く吸い込み、ゆっくりと煙を吐いた。
なあ。
ぽつりとつぶやくように呼びかけられ、ロータは先輩に振り向く。
お前の彼女、俺と付き合うことになったから。
まるで、明日の天気を話すような口調で先輩はそう告げた。その瞬間、ロータは先輩に馬乗りになり、何度も何度も殴りつけていた。気がついた他の同僚に止められ、冷静に戻った頃にはもう、先輩は意識を失い、病院に運ばれた後だった。その後、表沙汰にしたくない上の方針で、有無を言わさずロータを首にし、退職という名の厄介払いを受け、夜の街に捨てられたのだった。先輩が寝取ったというロータの彼女は、彼がまだ高校生だった頃からの付き合いだ。何か大きなきっかけがあったわけではないが、よく仲間内でつるんでいた間に、なんとなくそういう仲になっただけだ。それでも、何年も寄り添っていれば、情は湧く。最初は軽い気持ちだったロータも、今でははっきり愛していると言えるほど彼女を愛していた。それがこうもあっさり。以前先輩たちと飲みに行った際、 彼女も同席させたことがある。その時から何回か顔を合わせる機会はあったが、まさかこんなことになるなんて。確かに最近、彼女の態度がおかしい時はあったが、舌打ちをしながらロータは折りたたみ式の携帯電話を開く。何度見ても彼女から最後に来たメールは更新されることはない。ごめん。それが長年連れ添った彼女からの最後の一文だった。途中、やけにかしましい女たちとすれ違いながら、ロータは脇道にそれた。愛する彼女とそれなりに落ち着いてきた職を失ったロータにとって、騒がしいメインストリートはあまりに煩わしすぎた。メインストリートとは打って変わって、しんと静まり返った通りの先に、ロータの目的地があった。バー、ラ・ファーボラ。ロータが以前、一度だけ入ったことのある店だ。あの時は、友人に誘われてやってきたのだが、その落ち着いた雰囲気に、ロータはどうにも合わなかった。しかし、今は無性にそんな落ち着きが恋しく、記憶を頼りにやってきたのだ。店の入り口に続く階段を降り、木製の扉を開く。入店を知らせるベルがカランコロンと彼を迎え入れる。目立たない程度にジャズが流れる店内に妙な安心感を覚えながら、ロータは一人バーのカウンターへと向かう。不愛想な初老のマスターに適当な酒とつまみを頼み、ロータはカウンターから離れ、奥の小さなテーブル席へ身を落ち着かせる。ふぅ。やや硬いソファーに体を預け、ようやく一息つけた心地である。ポケットから小さなお守りを取り出し、彼は眺める。これは以前、彼女がロータにくれたものだ。就職にあたり、アルバイトで稼いだ金で免許を取ろうとしていた時の話である。あまり頭がいいとは言えない彼なりに努力した末、ようやく最後の筆記試験までこぎつけた。その時、彼女が近くの神社で買ってきてくれたものだった。
あの頃は、毎日が幸せだったな。
お守りをテーブルに置き、酒を煽る。今日はいろいろありすぎた。今日は、ここで潰れるくらい酒を飲みながら一夜を過ごそう。そう彼が思っていた矢先のことだった。
まったく、殿方の趣味には困ったものです。
わかるわかる。ほんとちょっと気を許すと調子乗ってくるから困るよね。
そうなんだ。
入店を知らせる鐘の音とともに静寂だった店内を乱す。華やかな声が紛れる。客はロータ以外に数名しかいなかったが、その誰もが新たな来訪客に目を向けていた。しかし、同時に彼らは息を呑む。それは美しい三人の女たちだった。一人はライトグレーのディールキャミソールに紫のゆったりとしたジレを羽織る長いアッシュベージュの美女。どこか眠たげなおっとりとした表情が何ともアダルティックな色かを放っている。次にショコラブラウンのショートボブにワインレッドのキャスケットをかぶせた美女。彼女は柄物のシャツにデニムのジャケットを羽織り淡いピンクのハーフパンツを着込んでいた。勝ち気そうな表情とその服装から活発さと躍動感のある女性だ。そんな二人の最後に続く女性は、二人と比べると少し場違いにも思える印象だった。ストライプ柄のニットカーディガンの下には、清潔感を覚えさせる白地のワンピース。細くスラッと伸びた長い足を黒地のレギンスが覆う。 そそとした衣装に肩まで伸ばしたセミロングの赤みがかって見える黒髪の彼女は、どこかのお嬢様にも見えた。それに加え、あどけなさの残る顔立ち、そして小柄な背丈であることも相まって、女性というよりまだ少女と呼ぶべき容姿だった。だからこそ、最初の二人に比べ、最後の彼女には違和感があるのだった。
あいつら、さっきの。
ロータが小さくうめく。彼女たちはメインストリートですれ違った、やけに騒がしい三人組の女たちだったからだ。あの時も綺麗な女たちだと思ったが、ロータの心情的にそんなことを考えている余裕はなく、あの時はただただうるさい女たちという印象しかなかった。店内で一息つき、相手の容姿を確認するくらいの余裕が生まれたロータであるが、だからといって彼女たちに欲情を催すような感情は生まれない。いや、それどころか邪魔が入ったとすら思え、不快な気分になっていたほどだ。三人の女たちは、店のマスターにおのおのの注文を済ませた後、店内奥のテーブル席へと歩み寄ってくる。相変わらずかしましい雑談を繰り返す二人の女性。最後尾の少女がロータの座る席を通り過ぎると、立ち止まって前の二人に呼びかける。
あの、この席とかどうかな？
あら、いいわよ。
うん、オッケー。
少女の言葉に二人の女性も気軽にうなずく。彼女の指定した席は、あろうことか、ロータの隣のテーブル席だった。
マジかよ。
思わずロータは眉根を潜める。遠くからでもうるさかった三人が、よりにもよって自分の隣の席に座るなんて。他にも空いている席はたくさんある。なのに、なんでわざわざ自分の隣の席を選ぶんだ。とはいえ、わざわざ文句を言うわけにもいかず、ロータは己の運のなさをただただ呪うしかない。そんなロータの内心などつゆ知らず、三人の女たちは相変わらず好き勝手に酒混じりに話し込んでいた。嫌でも聞こえる話の内容から、三人が血のつながった姉妹だということが分かった。おっとりとした口調の女性の名前は、わら。三姉妹の長女。20代後半で、既婚者。夫のアブノーマルなプレイにへきへきしているみたいだが、その口調はまんざらでもなさそうだ。勝ち気そうな女性は、ミキ。三姉妹の次女で、こちらは20代半ば。長女と同じく既婚者のようだ。わらに同調し、夫を非難して見せているが、言うほど彼女もそのプレイ内容を嫌ってはいないように見える。そして最後に、お嬢様前とした三女、蓮華。彼女はまだ20代前半で、ロータとあまり差はない年齢だ。いいところの短大生らしいが、二人の姉と違って、性的な話にはついていけないらしく、恥ずかしがりながら、相槌だけを打っている。
何なんだ、この姉妹は。
気がつけばロータは、三姉妹の話に耳を傾けていた。夫や、それ以外の男とのいろんな経験談を語り続けている長女。そんな長女の話に食いついていく次女。潔癖そうに見えるのに、話自体には興味があるらしく、顔を赤くしながら耳を傾けている三女。気がつけば、ロータの下半身は熱く高ぶっていた。当然といえば当然だろう。自分の隣の席で、若く美しい女たちが、性的な話で盛り上がっているのだ。まだまだ若いロータには、この光景は刺激的すぎる。昼間にひどい絶望を味わったばかりだというのに、いつしかロータは この三人の女たちと交わりたいと考えていた。そんな悶々とした感情を持て余していたロータに、転機が訪れたのはすぐ後のことだった。飲んでいた姉二人のカクテルの中身が尽き、蓮華が新たな注文をカウンターのマスターへと伝えに行こうと立ち上がる。一瞬、彼女の大きく丸い瞳と目があったと思ったその直後。
あ！
酔っていたのか、蓮華の体が一瞬ふらつき、とっさにロータの席のテーブルへ手をついたのだ。しかし運の悪いことに、ロータのグラスに指先がぶつかり、テーブルの上に中身をぶちまける。こぼれた中身がずっと置きっぱなしだったロータのお守りの上にかぶり、あっという間にびしょ濡れになってしまった。
ごめんなさい！
蓮華は慌ててロータに頭を下げ、ポケットから取り出した高級そうなハンカチでこぼれた中身を拭き取る。
あらあら、大丈夫ですか？
もう、あんた何やってんのさ。
そんな蓮華の様子から、姉たちもロータの置かれた惨状に目を向ける。
これだ。
突然の出来事から、最初はあっけに取られていたロータだが、すぐに千載一遇のチャンスと考え直した。
ふざけんなよ！
店内に響くような大声で、ロータは蓮華に叫ぶ。
ああ、ああ、ああ、なんてことしてくれたんだよ、あんた。
これ見よがしにロータは、酒に濡れたお守りに手を伸ばし、その中身を見る。案の定、水分を含んだ厚紙はにじみ、書かれていた文字もぼやけてしまった。もともとお守りの効能など信じていなかったが、思い出の品を汚されたのは間違いない。言いがかりをつけるには十分だろう。学生時代も些細なことに難癖つけて生きてきたのだ。彼女ができ、働き始めてからはだいぶ丸くなってきたと思っていたが、やはり自分はこういう気性の方が合っている。むしろ今までがおかしかったのだ。気に入らない奴は殴る。むしれる雑魚からは金を奪う。いい女は脅して犯す。
これ、すっげえ大切なお守りだったのに、こんなになっちまってよ。
しばらく眠っていた彼の獣部分が、目の前の哀れな獲物に牙を剥く。
ごめんなさい。
ロータの剣幕に押され、蓮華が震えながら頭を下げ続ける。
服もびしょびしょだし、大切なお守りも汚れちまったし、何なんだよ、あ？
学生時代に鍛えてきただけあって、ロータの態度はどうに言っていた。気の弱い相手なら、その場ですくみ上がってしまうことだろう。
その…
事実、矢面に立たされた蓮華は、かわいそうになるくらい体を震わせていた。目には涙を浮かべ、下手をしたらそのまま失神しそうなほどだ。
ねえねえ、君。
さすがに見かねたのか、長女のわらが二人の間に割って入る。すっかり怯え切ってしまった蓮華とは違い、彼女の方は幾分余裕のある表情だ。
うちの子が迷惑かけたのは悪かったけど、あまりそう、いじめてやらないでもらえるかしら。
そうだよ、ちょっと兄さんやりすぎだって。もう十分謝ってるでしょ？
わらに続き、次女のミキも助け舟を出す。こちらは、姉以上に堂々としていた。
ああ？
それをローターにらみつける。
だけどよ、このお守り俺にとってすんげえ大切なもんだったわけよ。それがもう全然ダメになっちまってるじゃねえか。どう落とし前つけてくれるんだよ、あん？
ぐちゃぐちゃになったお守りを突き出され、長女も次女も困った顔になる。
呆れているようにも見えるが、ロータにとってそんなことはどうでもよかった。ただでさえ最低な一日だった。これからどうしていいかもわからない。
お前たちは生贄だ。積もり積もったこの鬱憤をお前たちに吐き出してやる。先にお前たちが俺を苛立たせたんだ。自業自得だろ？それに、あれだけの会話を横でしてくれたんだ。その責任も取ってもらわないとな。
旗から見れば完全な八つ当たりであるが、アルコールが入り、気の大きくなっていたロータには、これが正しいことのように思えていた。
とにかく、一度お店から出ない？
ここのお代は私たちが持つから、ね。
長女に言われて、ロータは店内を見渡す。マスターを除いた店内の客たちが、こちらをいぶかしげに注目していた。あれだけ騒げば当然だろう。むしろ、泰然とカウンターでシェイカーを振り続けているマスターの方が、よほど変わっている。
ち！
ロータも、ここでこれ以上揉めるのは得策ではないと思い、長女の申し出をしぶしぶと受け入れた。
でも、人目がない場所なら逆に今よりやりやすいか。
支払いを済ませる女たちの背中を見つめ、ロータはほくそ笑んだ。
バーから少し離れたラブホテルの一室に、ロータと三姉妹は集まっていた。
それじゃあ、シャワー浴びてくるわね。
別に逃げやしないから、兄さんは安心して待ってなって。
次々とシャワールームに入っていく三姉妹を見送り、ロータはこれからの出来事に胸を膨らませていた。すでにシャワーを浴び、腰に一枚タオルを巻いただけの姿のロータは、大きな円形のベッドの上に大の字になって転がる。話し合いの結果、ロータの被った損害に支払われたのは三姉妹の体だった。それはロータの目論み通りであり、三姉妹の方もあながち嫌でもなさそうな様子だ。三女の廉価を除いて、ではあるが。最初は金銭で解決したがっていた姉二人だったが、ロータの思い出の品にかこつけた真の狙いを悟ると、むしろ歓迎する態度へ切り替わっていった。特に長女のわらは、バーでの会話からもわかる通り、かなりの好き者だ。
たまには、若い子と遊ぶのも悪くないわね。
普段は、はるかに年上の旦那の相手ばかりということもあり、ロータのようなフレッシュな男に飢えていたのだろう。
ま、私も金よりもいろいろ楽だし、別にいいかな。最近旦那とはセックスレスだったし。
次女のミキも、わらと似たような感想らしい。彼女もまた、男に飢えていたということだ。そして、二人とも金うんぬんより、はるかに手っ取り早いというのも、ロータの要望に応えた理由の一つだろう。
でも、お姉ちゃんたち、いいの？
問題は三女の廉価だった。彼女は、性に対して大らかな二人の姉に比べ、はるかに純な考え方を持つ少女のようだ。既婚者である二人の姉の不義に抵抗があるようだった。
大丈夫よ。今日だけだし、別に言わなきゃいいしね。
それに、お金が絡む方が面倒よ。
それに、ちゃんと否認すれば問題ないっしょ。というか、あんたもちゃんと相手するのよ。そこんとこわかってる？
え？あ、でも、私。
自分が抱かれるという未来を想像し、顔を羞恥に染める。
あ、私、まだ経験ないし。
だったらちょうどいいじゃん。いい機会だし、ここで女になっときなさいな。
そもそもの原因は、
蓮華ちゃんに会ったわけだしね。姉たちの非情な言葉に蓮華はうつむいてしまう。それでも逃げるつもりはないのか、結局姉たちに続きラブホテルへ入り、今に至る。
本命は蓮華ちゃんだな。
三姉妹のシャワーを待ちながら、ロータは本日のメインディッシュについて考えていた。あのお嬢様然とした清楚な容姿に、気弱な性格。ロータを前にして涙を浮かべ、震えていた姿だけでも、勃起者だった。しかも処女。これほど美味しい獲物は、そうそういないだろう。姉二人を彼女の目の前でたっぷり堪能し、怯えさせてからじっくり味わってやろう。つい漏れてしまった笑い声とともに、シャワールームから三姉妹が出てきた。そして、思わず息を呑む。ロータの目の前に、三つの美しい花が色めいた。その身をバスタオルだけで覆った美しい三人の女たち。長女のわらは、ゆったりとした服装からではわからなかった肉付きの良い豊満なボディ。柔らかそうなバストに熟れたヒップ。触れればどこまでも沈み込みそう。対して次女のミキは何か運動をしているのか、程よく筋肉がつき引き締まったスレンダーな体つき。正直胸は小さいが、それがまた活発そうな彼女の印象にマッチしており、健康的な色気があった。そして三女の蓮華。姉二人と比べると、やはり小柄な背丈も相まって、まだ幼い印象が強い。胸のサイズは平均的で、スタイルは悪くないのだが、未熟である。だが、それゆえに、アブノーマルな魅力があり、その手の趣味の人間にとっては、むしろ、最高の体つきなのではなかろうか。別にそういう趣味のないロータですら、彼女の放つ危うい魅力に、くらりと来たほどだ。準備はできたみたいだな。口元を吊り上げ、ロータはその場に立ち上がる。彼は、有無を言わさず、近くの藁を抱き寄せ、強引に唇を奪う。
あ、
藁は抵抗せず、ロータの絡みつく舌を自身のそれで返した。ロータはそのまま、藁の大きな乳房を片手で揉みしだきながら、共にベッドの上に倒れ込む。はらりと藁のバスタオルがはだけ、その裸体があらわとなる。そして、目だけを幹に向けると、察した彼女も軽く苦笑してからバスタオルを取る。
奉仕しろってことね。
隠すものがなくなった体で、幹はロータに覆いかぶさると、彼の上半身に舌を這わせる。特に、彼の乳首を中心に、舌の先端をあてがい、唾液の音をいやらしく鳴らしながら、猫のように舐め続ける。そんな幹に、ロータは空いていたもう片方の手を彼女の下半身に伸ばす。ビクンと小さく幹の体が震えるが、すぐに気を取り直したようにロータの乳首をついばんだ。
若いのにお上手なのね。
口の中を犯し合っていた藁が一度顔を離し、妖艶に微笑む。
俺もそれなりに経験してるからな。
そう言って、ロータは揉みしだいていた藁の胸を顔に寄せ、その先端の突起を甘く噛む。藁は嬉しそうに矯正をあげる。
ほら、蓮華、あんたも。
え？
ミキに呼ばれ、蓮華はピクリと体を震わせる。
え、じゃないわよ。あんたもちゃんとこの兄さんにご奉仕しなさいって。
しばらく姉二人の奉仕姿を恥ずかしげに見ていた彼女だったが、ミキに言われることで、ようやく自分も何かしないといけないことに気づく。
でも、私は何をすれば。
長女のわらは、好意に没頭しているのか、ひたすらロータと唇をむさぼり合い、切なそうに腰を前後に震わせている。そして、彼女ほどではないが、次女のミキも、ロータの上半身を舐め回し、花弁に伸びた彼の手を自身の手で押さえ、その感触を楽しんでいた。もともと乗り気ではないが、それ抜きにしても、自分の入る余地はもうないんじゃないか。そう、蓮華の表情が語っていた。そんな彼女の内心に気づいたわらが、再びロータから口を離す。
まだあるでしょ？彼の大切なところ。
とろけるような声でわらが、とある一点に視線を向ける。つられて蓮華もその場所へ視線を向け、絶句した。ロータの腰に巻かれたバスタオル。姉二人の奉仕により、その中心が不自然にそそり立ち、テント状に盛り上がっている。
一番おいしい場所なのよ。蓮華ちゃんのために取っておいてあげたんだから、感謝してね。
そう言って、わらは再びロータの唇に吸い付き、すぐに陰微な音を立て始めた。
そうそう。あんたもそろそろこっち方面の勉強もしておいた方がいいわ。頑張ってね。
ミキもまたくすりと笑う。二人の姉はこう言っているのだ。ロータのペニスをしゃぶれ、と。初めてのことに、蓮華は途方に暮れていた。そそり立ったロータのそれをバスタオル越しに何度もチラチラと見ながら、結局恥ずかしげにうめく。それを何度も繰り返す様が、ロータのサディスティックな部分に触れ、さらなる欲情に駆られるが、いい加減見飽きてきた。
しゃぶれ。
わらから口を離し、ドスの効いた声を蓮華に叩きつける。蓮華は小動物のようにビクンと体を上下させてから、ようやく覚悟を決めたように、ロータのそれに顔を近づける。それから、ごくりと唾を飲んだ後、恐る恐る腰のバスタオルを取り払った。
うわぁ。
バスタオルから飛び出したロータの一物に、小さく驚いた声を上げる。少なくとも、身内以外では初めて見たのだろう。頬を染め、まじまじとそれを見つめる蓮華の態度は初々しく、ロータの期待が膨らんでいく。
早くしろ。
ロータに叱咤され、慌てて蓮華は小さな唇から覗く舌先をその先端に触れさせた。もう少し躊躇するかと思ったが、意外と腹をくくったら突き進むタイプなのか、先ほどの態度と打って変わり、蓮華は積極的にロータの一物をチロチロと舐め始めた。セミロングの髪が邪魔なのか、蓮華は垂れる髪を片手でかき上げ、一心にロータの鈴口付近を舐め回す。その気にはなったものの、やはり技術的な面は素人で、蓮華のフェラチオはたどたどしくもどかしい。だが、そのもどかしさが言い知れぬ快感となり、これはこれで悪くないとロータは思った。
もっとちゃんと加えてみろ。
はい、
ロータに言われ、蓮華は素直にロータのペニスを加え込む。
とりあえず、上下に動いてみなさい。
わらのアドバイスに、蓮華は加えた口を上下に動かす。ジュブリジュブリと、唾液の音が彼女の口から聞こえてくる。
あと、仮口付近をなぞるように舐めてみるといいよ。
ミキからの指摘にも、けなげに蓮華は従う。
廉価の口に包まれたペニスを彼女の舌がなぞる。その刺激がロータの脳天をつき、危うく声が漏れそうだった。それからロータや姉二人からの指導を受け、何度も何度も廉価はロータの分身を口でしごいた。時には竿部分だけでなく、玉部分も丁寧に奉仕させる。もともと飲み込みがいいらしく、瞬く間に廉価の技術が上がっていく。先ほどまで無垢だった少女が、自分の言う通り、一心不乱にペニスを加えている。そんな刺激心と支配欲も相まって、ロータの限界が近づいてきた。
ぐ。
ロータは、幹に這わせていた手を離し、思いっきり廉価の後頭部をつかむ。突然のことに驚く廉価だったが、歯を立てるようなことはしなかった。ロータの肉棒の先端は、廉価の喉奥深くにまで達し、気筒に心地よい締め付けが襲う。
ちゃんと飲み込むんだぞ。
廉価の返事を聞くよりも早く、ロータは溜まった欲望を解き放つ。ロータの先端から放たれた熱いほとばしりに、苦しそうに顔を歪ませる廉価。それでも、言われた通り、けなげにロータの精液をこぼさず、彼女は飲み干していく。
苦い。
むせながらも、なんとか精液を飲み干した廉価は、顔をしかめてうめく。
へえ、なかなか根性あるじゃん。結構ハードだったのにね。
二人の姉が感心したように廉価を見る。
でも、ちょっと厳しすぎたかしら。
見ると廉価はまだむせている。その様子を見て、さすがにやりすぎたかとロータも思った。
あの、うがいしてきても。
だから、そんな廉価の懇願を彼はあっさりと受け入れた。
ああ、さっさと洗面所に行ってこい。
はい。
どこかほっとしたように廉価はうなずくと、よろよろと立ち上がる。それから、彼女らの荷物が置いてある棚付近で一度よろけ、再びむせる。その際に、彼女たちの荷物が落ち、中身が散らかった。
おいおい、大丈夫？
大丈夫。
ミキの言葉に廉価はうなずきながら、散らばった荷物を元の場所に戻す。
ちゃんとした片付けは、うがいしてからするよ。
そう廉価は言い残し、今度こそちゃんとした足取りで洗面所へと消えていった。
それじゃ、そろそろ本番と行くか。
廉価を見送った後、ロータは残った裸の姉たちに視線を這わせる。そういえば、廉価はずっとバスタオルを着させたままだったな、と、ふと思う。まあ、今日の本命は廉価だ。どうせ最後にたっぷり楽しむつもりだ。その時に、いくらでも彼女の裸体は見ることができる。
廉価ちゃんは、混ぜなくていいの？
あいつは最後にがっつりいただく。とりあえずはお前たちだ。
あ、兄さん初物好きってやつか。
苦笑するミキを無視し、藁を下に、ミキを上に、抱き合わせるようにベッドへ寝かしつける。豊満に熟れた肉体と、細身のスレンダーな美女二人が、裸でこちらに下半身を向けている。そんな絶景に、ロータは心を躍らせ、再び股間に血液が充満していくのを感じた。本命は処女の廉価だが、やはりこの二人の女も相当にうまそうだ。二人とも先ほどの前儀により、すでに互いの花弁からは甘い蜜が垂れ落ちている。ロータは二つの蜜壺の間に自身の分身を押し込み、前後に腰を軽く振ってみる。 二人の女の甘い声が漏れる。どろりと絡みつく粘液に厚くほてった柔らかい肉の感触。これだけでも思わず射精してしまいそうだが、それではもったいない。じゃあ、藁の方から行くぞ。
あ。
藁はうなずきかけるが、途中で何かを思い出したらしく声を上げた。当然、その様子にロータとミキも注目する。
ああ、もういいとこなのに。
せっかくの雰囲気が崩れかけ、ミキが避難まじりに姉を見る。
ごめんなさい。ちょっとゴムはどうしようかなって思ったのよ。ああ、そういや、そんな話もしてたっけ。
ミキがうめく。彼女もすっかり忘れていたらしい。一瞬、姉妹の視線がロータに注がれる。その後、二人の花弁に挟まれたままの若い肉棒の感触を確かめるように上下から押し付け合う。
うん。
二人は艶めかしい声を漏らすと、互いの視線を絡ませ、まあいいかとうなずき合うのだった。
それじゃ、入れるぞ。
なんとなく声をかけづらい雰囲気に黙っていたロータは、改めて確認してみる。
ええ、いいわ。来て。
その言葉を聞いて、すぐさまロータは、藁の肉壺にペニスを突っ込んだ。短い間とはいえ、お預けを食らって飢えたのだ。藁の越に行った声が漏れる。何人もの男を加えてきたのか、藁の膣はなかなかに緩い。だが、それこそ熟練の器にも思え、ロータは楽しんだ。熱く絡みつく藁の感触に、ロータは腰を上下に振り、その後、不意をつくようにミキの膣内に挿入した。予想外のことに不意をつかれたのか、可愛らしい声を漏らすミキ。こちらは藁とは違い、素晴らしい締め付けで、ロータは喜びの雄たけびを上げるように激しく腰を振った。藁とミキ、二人の姉妹の膣内を存分に楽しみ、彼女たちもまた嬉しそうに矯正を上げ腰を振り返す。二人の姉妹は互いに唇を重ね、対照的な胸に手をはわす。ロータも腰を振りながらミキの尻を叩き、藁のそれは強く揉む。この時、すでに三人の頭の中には快楽しかなかった。藁は久しぶりの若い男の断魂に喜ぶ。成功自体が久々のミキも好意に夢中になっていた。ロータもまた美しい女たちを存分に犯し、どちらから射精しようかとしか考えていなかった。だから、事態に気づくのが遅れた。どちらの女に射精しようか悩んだ末、先に限界が来てしまい、ロータは二人の花弁の間に射精してしまった。しかし、それでも高ぶりに高ぶっていた二人の姉妹には十分だったらしく、示し合わせたように仲良く絶頂の悲鳴をハモらせる。行為の終了に、三人はその場で息を吐き、ぐったりとする。絡み合うようにベッドの上で横たわる二人の女に釣られるように、ロータもまたベッドに倒れ込もうとしたその矢先。急に右肩をいかつい手につかまれたと思うと、重い衝撃がロータの右頬を襲う。藁とミキの悲鳴をバックに、ロータはフロアタイルの床に全身を打ちつける。後から襲ってきた痛みにもだえようとする間もなく、ロータは何者かに首元をつかまれ、今度は左頬に激しい衝撃が襲う。歯の欠ける感触と口に広がる鉄の味に、ようやくロータは自分が殴られていることを理解した。ロータの霞む視界に映ったのは、がたいのいいこわもての男だった。 角刈りにした髪型と頬の大きな傷の跡が箔をつけている。もう一度男がロータを殴ろうと金の指輪がはめられた拳を振り上げると、彼のさらに背後から声がかけられた。
もういい、やめろ。
男の腕が止まる。目の前の男の脇から声のした方をロータが覗くと、部屋の入り口付近に和服を着込んだ初老の男が立っていた。彼の周りを明らかに堅気とは思えぬ柄の悪い男たち数人が囲んでおり、彼はその取り巻きや目の前の男のリーダーらしかった。
パパ、お父さん。
ベッドの上で悲鳴を上げていたわらとミキが青ざめた顔をしていた。そしてロータも二人が発したその内容に肝が冷えていく。この初老の男はロータも知っていた。学生時代、まだやんちゃしていた頃に一度、スカウトされたことがあるのだ。小豚に組。彼は、この地域一帯を支配する、有名な反社会的勢力だ。結局、働き口も見つかり、悲しませたくない恋人もいることから、その誘いを辞退した。その時に、組をまとめる、オサの顔を見せてもらったことがあったのだ。確か、組長には三人の娘がいると聞いたことがあるが、まさか、その姉妹が。
私、怖くて、姉さんたちも止めたのに、全然聞いてくれなくて。
ロータの耳に、聞き覚えのある泣き声が入ってくる。
姉さんたちのせいで、この男に侵されるところだったの。
初老の男性、組長にバスタオル一枚の姿で泣きつき、状況を説明していたのは、うがいをするために洗面所に入っていたはずの三女、蓮華だった。そんな蓮華を、組長は厳しい表情をロータたちに向けながらも、慈しむような手つきで、彼女の頭を撫でている。
蓮華ちゃん?あんた、何を言ってんの?
血相を変えた声で二人の姉が叫ぶ。
うるせえ、このインバイどもが。
しかし、その二人の声は、ロータに組みついていた男が遮る。それだけで、二人の女は怯え、黙り込む。
てめえら、自分たちがやったことわかってんのか?
もう、終わりですよ。さらに、組長の横に立っていた一人の中年男性も口を開く。細身でパリッと仕立てた高級そうなスーツを着込んだ彼は、一見、どこかいいところのビジネスマンにも見える。しかし、その冷たく鋭い眼光は、彼もまた、裏の世界に生きるものであることを、如実に語っていた。
小豚二組と牛三つ組。
もともとライバル関係であった我々が和平の形として結んだ婚儀。それをあなたたち姉妹が台無しにしてしまったんですよ。淡々と語るスーツの男だが、その声の裏にははっきりとした土器が含まれていた。
親父、いや、小豚二さんよ。この落とし前、どうつけてくれるんだ?
ロータを殴ったこわもての男は、泣きじゃくる蓮華をなだめ続けている組長を睨みつける。
それは、改めて場を設けて話す。今は一度、この場を出るぞ。
組長はそれだけを告げ、未だ涙で濡れる蓮華の頭を優しく撫でてから、ロータたちに背を向けた。
ちっ。おい、てめえも来やがれ。
こうもての男にせかされ、ロータも力なく立ち上がる。二人の姉たちも、血の気のうせた顔で服を着せられ、組員たちに連れて行かれた。二人とも目の焦点が合っておらず、心ここにあらずといった様子だ。 状況はよくわからないが、とんでもない事態になっていることだけは、さすがのロータにもわかった。それも、取り返しのつかないような失態。大やけどだ。服を着せられ、いかつい男たちに囲まれ部屋を出たとき、廊下で組長と何やら話していた蓮華と目が合う。これで目が合うのは二回目だな、と、ロータは場違いにもそう思った。しかし、そののんきな感想は、蓮華の浮かべた表情に無残にも砕かれる。蓮華が笑った。白氷のような冷たく薄い笑み。今まで見たこともない、細く歪んだ彼女の目。先ほどまで泣きじゃくり、おどおどしていた姿とは似ても似つかない。残酷で美しい死神が、ロータを見つめていた。ロータは魂の底から戦慄する。そして、本能的に理解した。彼女こそ、組長たちを連れ込んだ張本人で、自分を利用し、二人の姉たちを陥れたのだと。いや、二人の姉もまた駒に過ぎない。きっと、もっと彼女にとって大きな理由があるのだろう。だが、ロータがその理由を知ることはない。なぜなら、彼の未来は彼女にペロリと食べられてしまったのだ。
さようなら、狼さん。
声にならない声で、蓮華はロータにそう告げた。
こんにちは、リーズです。3匹の小豚の5本を読んでたら、プロデューサーさんが蓮華のお家よりもっとすごいお家を見せてくれるというので、今日はお出かけしてます。なんでも、お歌も歌えて、ゲームもできて、おっきいお風呂とおっきいベッドがあるんだって。すごいね。そこで、スポーツをするんだそうです。リジュ、運動ちょっと苦手だから、心配だったんだけど、とっても簡単だって言うから、とっても楽しみ。あ、着きました。お城みたい。キラキラしてます。すごい、すごいね、プロデューサーさん。プロデューサーさん、どうしたんですか？すごい顔して。あ、おまわりさん、お久しぶりです。何ですか、今日は。え、また連れてっちゃうんですか？プロデューサーさん、プロデューサーさん、リズは、スポーツやるって言われて、バットと玉持ってるだけだから簡単だって言われて、おまわりさん、プロデューサーさん、前科って何ですか？今日はチョコくれるんですか？チョコレート。リズ、雨よりチョコのが好きです。まあ、いっか。
ちょっとやんちゃしただけで飛んだ地帯に落ちた。私ロッタ、トーキッパにエターナルダイビング過去コンクリート付きかと思いきや、私が連れて行かれたのは海の中じゃなくモッコだった。そこで恐るべき手術を受けさせられたの。そう、それは性転換。しかもわらミキ、そして黒幕蓮華までもが男女逆転しちゃって、もう大変。さらにそのイケメン3球団に襲われる急展開。あ、いやもう堪忍して、飛び飛び。ふん、襲われる女の子の気持ちを知って少しお利口さんになった私だけど、いつになったら男に戻れるの？よし決めた、やっぱり私女の子として生きていく。次回3匹の子豚、やっぱり最後は海の中。あなたは今嘘予告に騙されている。